ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは、今月もやってまいりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆さん1ヶ月間いかがお過ごしでございましたでしょうか。この季節、いよいよですね、各学校、幼稚園保育園等々でですね、卒業式卒園式というシーズンであったような気がします。今日3月20日ということでですね、私の、一番下の娘もですね、天城保育園の卒園式でございました。今週はですね、先ほどありましたが中学校幼稚園小学校で、うちの場合は、今日が保育園ということで、ほぼ毎日ですね、近隣の学校、幼稚園保育園で、卒園式卒業式ありまして、ご卒業された皆さん、ご卒園された皆さん、ご家族の皆さん、おめでとうございます。春からはですね、新しいところへ、進級される、あるいはですね、高校生とかの皆さんにとってはですね、大学進学で倉敷を離れるっていう方もおられるかと思います。思いを起こすとですね、今2015年ということで、私もですね、1989年にですね、高校を卒業しまして、大阪への大学に進学するにあたってですね、初めて、人生初めてですね、引っ越しになるものを経験しまして、で大学生活4年間で、それから大学卒業してから2年ほど、計6年ほど大阪におりまして、ちょうど20年前ですね、1995年の3月にこっちに戻ってきたということになります。そうやって考えてみますとですね、私の人生、今年で45歳になるんですが、高校卒業して、大阪へ出るまでの期間が18年と半年ですね。大学4年間と、大学卒業してから2年間6年間大阪にいて、そこから戻ってきたのが、先ほど言いました20年前ということで、帰ってきてからの方が倉敷に住んでる期間が長くなったという感じになります。この時期ですね、もう新年度に向けて、各企業であったり、あるいは団体でもですね、新体制に向けていろんな動きがあるのかなと思います。私も小学校の方では PTA の役員をしていたりですね、他の団体とかでもですね、いろいろお役目をいただいておりましてですね、4月から、どういうふうにするかという打ち合わせが、最近多かったような気がします。さてですね、この前の日曜日3月15日になりますけども、私もお手伝いをしております倉敷朝市山菜市というのが、10周年を迎えまして、非常にですね、多くの、ご来場者の方に来ていただいてですね、盛会のうちに終わりました。10周年ということなんで、スタートしてたのが2005年の3月ということなんですけども、私が、お手伝いを始めたのがちょうど5年前ぐらいですかね。5年前はちょうど5周年ということで、この時も結構いろんなイベントがありましたが、今回10周年ということで、通常の山菜市とは別にですね、倉敷物語館とか倉敷公民館でもいろんなイベントをさせていただきまして、本当にですね、久々にものすごい人の数がご来場いただいてですね、よかったなと思ってます。何事もですね、続けることっては大変なことでもありますし、でもやっぱり重要だなという気がしました。当日はですね、朝7時45分から、10周年記念のセレモニーがありまして、市長さんが来られたりですね、商工会議所の、会頭や副会頭、あるいはですね、山菜市の立ち上げに、ご協力いただいた皆さんにもですね、ご参加いただきましてですね、セレモニーをさせていただきました。こちらの倉敷ケーブルテレビさんとか、あとは FM 倉敷さんとかも主催に来られてましたし、産業新聞をお読みの方はですね、ちょうど月曜日は全県版、火曜日はですね、倉敷、市民版の方にですね、山菜市の記事が載っていたかなと思います。これからもですね、より良い山菜市、より良い朝市を目指してですね、毎月第3日曜日にですね、倉敷駅前でやってますんで、こちらの方私も引き続きお手伝いをしてですね、頑張っていきたいなと思っております。先ほど、卒業式卒園式の話をしました。ちょうど街中を歩いていますとですね、だんだんやっぱり、徐々にですね、桜の花が咲いているかなという時期になってきたでしょうか。ですね、倉敷市内だけじゃなくてですね、この時期になるとやっぱり結構 いろんなところに行ってですね、いい風景があったら写真に撮りたいなというのがありますね。全国的に見るとですね、3月14日のですね、 JR のダイヤ改正でですね、北陸新幹線が金沢まで、開業したとかいうのが結構大きなニュースになってまして、北陸新幹線の、E7系、W7 系というのがありますが、よく見るとですね、私結構飛行機とか、まあ、新幹線好きなんですけど、JR 西日本のですね、500系の新幹線にちょっと似てるかなという感じはしましたね。なかなか北陸方面にですね、新幹線に乗っていく機会っていうのはあんまりないんですけども、まあ、機会があれば、ね、乗ってみたいなという気はしております。ですね、あとはですね、近いところで行くと、姫路城がですね、やっと改修工事が終わって、この時期ですね、非常に綺麗な姿が見られるということなんで、これもですね、もういろんなところで姫路城、写真載ってたりですね、ニュースで取り上げられたりしておりますが、私もですね、機会があれば4月の頭ぐらいにですね、姫路城、桜が咲いてる、ところでですね、撮りに行きたいなと思っております。お城の話を若干させていただきましたが、先ほど鉄道の話もしましたが、3月14日のダイヤ改正でですね、とても重要なことがあったんですね。知らない人は知らないかもしれませんが、知ってる人はぜひ、知っている、いやぜひ知っていただきたいんですけども、JR 西日本でですね、サンライズ瀬戸、サンライズ出雲という寝台特急があるんですけども、この伯備線を通るサンライズ出雲の方がですね、この3月14日のダイヤ改正からですね、備中高橋駅に止まるようになったんですね。実は備中高橋駅っていうのはですね、ご存知の通りですね、備中松山城の城下町に、ある駅でですね、この備中松山城がですね、標高が高いところにある、まあ、山城ということで結構人気があるということがありまして、で、まあ、ちょっと時期的には外れてるんですけども、秋口から冬にかけてですね、雲海の中にですね、お城が見えるという風景がタイミングが良ければ見られるそうなんですね。私もですね、結構写真を撮ったりビデオを撮ったりするのが好きなんで、このもう3月とか4月の時期になるとちょっと雲海を見られるシーズンではないんですけども、ホームページというかインターネットを見てますとですね、この時期にこういう条件だと雲海が見られますみたいなことがですね、いろいろ載っておりましたので、今年秋になったらですね、天気が良くて、日中の温度の差が結構大きい日にはですね、雲海が見れやすい可能性があるということなんで、今度ですね、雲海を撮影しにですね、といってもまだ、半年ほど先のことでありますけども、そういうところをですね、取材というか撮影に行ってみたいなと思っております。今年はですね、1月2月若干話をしましたけど、結構日の出とか日の入りを、見る機会が多くて、この時期ちょうどですね、西に沈む夕日がですね、いい感じでいろんなところで見れますね。和集山のちょっと西にですね、あれ300山と読むんですかね、こっからもですね、結構綺麗な夕日が見られるんですね。和集山ほどメジャーじゃないんですけども、この下津のですね、300山、ぜひですね、行ってみてください。残念ながら小島半島 の西側の方にあるんで、日の出は全然いい感じではないんですけども、西に沈むですね、夕日の方ではですね、これは本当に和集山から見るのと若干違うんですね。いい感じで見られるんでですね、倉敷にも結構いろんな、夕日を見るスポット、あるいは朝日を見るスポット、いろんなですね、撮影スポットがあるんだなということに、気づかされました。また、チャンスがあればですね、そういったものもどっかでご案内できればなと思っております。今月も拙い話で、10分間経ってしまいました。4月からもですね、新しい生活が始まる方、新しい生活のリズムが始まる方、いろんな方がおられるかと思います。ぜひですね、楽しんでお過ごしいただければなと思っております。それではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。